はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日はゲスト会でございます。
はい。
はい。じゃあ早速自己紹介してもらってもいいですか。
はい。これは緊張しますね。
カットしないですよ。
は
い、
そうです、ね。今、マッチングアプリの、タップル誕生というプロダクトで、エンジニアリーダーをやっている、川野です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれですね。まあ、会社が一緒なんで。
そうですね。
うん。いつ、出会ったんでしたっけ？あれか。なんか僕らの、ポッドキャストの、神会の、
カッカさん。
れないやつ。
テロレで、トレロで眠れないやつです。
そうそう。あの方、つながりでね。
そうですね。
そうですよね。はい、紹介してもらって、
そうですね。
まあ、結構マネジメントとかそういう開発プロセスに興味あるっていうので、引き合わせてもらい、飲みに行き、意気投合し、
そうです
ね、興味に至るって感じですね。
そうですね、うん。
結構出会ってまだ間もない気がしてきましたね、それ
で。いや、そうっすよ。
あれ、いつですか？
そうですよね。2ヶ月ぐらいだし、会った回数も、そんな知れてますよね。
3回ぐらい。そうですね。
相当濃密な話をしてるから。
4回目ぐらいで、ラジオ番組に出ることになるっていうのは、すごい。
そうですね。
だいぶ不思議な感じですけどね。ね、
だいぶ特殊ですね。
はい。
まあ、なんかね、関さんとかもよく言ってましたけど、このマネージメント層って現場じゃなかなか孤独じゃないですか。
孤独ですね。
だからこういう横のつながりができるとね、すげえありがたくて、こう深い話ができ、
ね、そうですね、
縮まりますよね。
もう本当にこの思いやり FM にもう感謝しかないで
マジですか。
いや本当にそうですね。カカカカックさんが、
うん、
まあ、その後でちょっと話も出てくるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、弊社マッチングエージェントと、うん、カカカカクさんの、やってるプロダクト幕開けとで、
うん、
まあ、合同の勉強会をしましょうっていうところから始まり、
はいはいはい、
そしたら、まあ、僕もカカカカクさんとはそんなに、
はい、まあ、ちょっと言いにくいですね。
そうですね。どうしても吉田さん、うんまあ、そんなにそのつながりはなかったんですけど、
はい、
そのたまたま当時その技術的負債をすごくその抱えていて、当時1年ぐらい前ですかね、
はいはいはい、
でまあいろいろなことをしてきて、なんかそれをこうまとめる形で、まあその社内のまあ技術ディベロッパーズブログにまあ投稿したタイミングぐらい、同じようなタイミングでその吉田さんもその今技術的負債と我々戦っているというブログを見て、すごくなんか個人的にものすごいシンパシーを感じ、
なるほどなるほど、
これは仲良くなりたいっていうところで声かけたのがきっかけで、
はいはいはい、
そうですね、でランチに行ったんですよね、うん、吉田さんと、
うんうん、
そしたらその帰ってすぐぐらいに、
はい、
これぜひ聞いてくださいって言って、うんうんうん、言われポンって渡されて、なんだろうって言って聞いたのがこの思いやり、
あ、だからちょうど出た、
あ、
ね、そういうことなんですね。ヨッシーが出た直後に多分あって、はいはい、その回を多分紹介されたんですよね、
う
ん、
そうです
ね、うんうんうん、
でもめちゃくちゃ面白くて
入りとして最高っすね、あの回は。
そうですね、まあ、自分で面白いですから聞いてくださいっていうぐらいの、まあ、神回ではあるっていう。
そうだね、めっちゃ言ってるけど確かにな。
そう
ですね、いまだにツイートされてますもんね、たまに、
う
ん、
そうそうそう、
そうですね。で何かその興味を持ち始めて、うん、こうバックナンバーとかを見ていったら、あれ、何か知ってる人がいるってなって、それがはいはい、その次の回かな、多分、うん、優作さん、
はいはい
はい、
うん、次の回ですね。
そうですね、
うん、
でも聞き、
うんうん、
これはもういいポッドキャストだ
そうですね。
でも一方的にもうこれまた僕はファンになって、
はいはい、
でそこからまたそのカカカカックさんと同じ流れで、
うんうんうん、
2人に、
うん、
一リスナーですという形でお声掛けさせてもらって、うんうん、吉田さんにつないでもらったって感じですよね。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、でまさかそれで、まあ、この場でこうやって話すことになるっていうのはすごく、う
ん、そんなマジで本当野良のポッドキャストですか何の気にもないやつですから
。本当の孤独マネージャー、まあ、リーダーは孤独みたいな話に戻っちゃうんですけど、うん、だから僕は本当に、まあ、とはいえいろいろ話乗ってくれる先輩、もちろん優作さんとかもそうだったんですけど、うん、まあ、いたとはいえ、まあ、その近いような距離感というか、同じようなこうどっちかというとこう目上というかメンターみたいな人は多かったんですけど、一緒にこう同じような課題感を持ってこう相談できるような釜みたいなのが正直少なかったんで、一気になんかこの なんか機会で広がったなっていう感じはありますね。
なかなかそうなんですよね、やっぱあの数はやっぱ少ないですよね、そういうところにこうフォーカスしてる、うん、まあ、僕らはやっぱエンジニアが多い会社なんで、まあそうですね、エンジン、ね、キスエンジニアの方は多いけど、はい、マネージメントの方にこう特化してるって結構レアだから、
うん、そうですね、
とても大事ですよね、
うん、いやありがたいです
いえいえいえ、はい、よかったです、来てもらって。あれですね、なんか話すげえ戻りますけど、はい、マッチングアプリやっぱめっちゃ流行ってますね、
おかげさまで。
でもなんか本当あれですよね、昔で言うとその出会い系みたいな、
そうです、ね、
イメージでこうやっぱ言葉として便利だから使われちゃいますけど、
うん、
もう本当全然違いますよね。
そうです、もう全然、私も正直その、まあ、移動したのがちょうど1年前ぐらいなんですけど、うん、まあ、その時はまさにその出会い系みたいなイメージでしかなくて、はい、
うんうん、
その時にその、まあ、弊社社長の号だとその、うん、まあ、移動先を探していて、うんうん、まあ、その移動先面談という形で、はいはい、まあ、話を聞いたら、うん、やっぱりもう、まあ、本当に僕が知ってたような、
はいはいはい、
なんか危ないとか、うんうんうん、犯罪に巻き込まれてとか、
うんうんうん、
全然そういうのではなくて、本当にその純粋なその男女の出会いをサポートするっていうところに、うんうん、本気でコミットしてるんだなっていうのがもうその本当に面接15分とかなんです、30分とかだったと思うんですけど、もうひしひしと伝わってきて、でやっぱその自分の持っているその技術とかをやっぱりその社会貢献って言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、やっぱりその価値のあるそのところに投資したい、発揮したいっていう思いはすごい当時あったので、ここはちょっとかけてみるその意味というか、うん、すごいあるところだなっていうのを感じました
ね。なんかその僕も一つ伝えですけど、郷田さんっていう方はもう本当にすごい熱意らしいですね。
いやもう
結構もう流行る何年も前からずっとマッチング系をこうやってて、失敗を重ねながら、
うん、
今や業界何位ですか？
今は一応2位ということにしときたいですまあでも、もう一回1位を目指して頑張ってると思うんです、
はい、そうですね、
はい、
っていうふうにね、こう一気にムーブメントが来て。
そうです
ね、でも本当公益、なんかもう今や公益性が高い事業ですよね、本当に言ってる通り。僕もでもその印象があります。
そうです、
確かに、
うん、
なんかね、普通にそれで結婚したりという話も、ね、うん、聞いたりしますからね。
そうですね、
聞くようになってきたから。
付き合いしましたとか結婚しましたとか、うん、あと子供ができましたとか、うん、そういうなんか嬉しい知らせは、うん、結構そのかあの CS の方に、うん、あの連絡が来て、
はいはいはい、
その度に朝会で、
いいです ね、あの
今日あの素敵な話がありますっていう感じで、僕らそのタップルベルってサービスにちなんで、
はいはい、
あの名付けてるベルがあるんですけど、うんうん、まあ、それをチリンチリンってこう鳴らしながらおめでとうございますって言って、うん、まあ、本当にあの幸せをみんなでこう噛み締めるというか、
はいはいはい、
そこで僕らもすごいまたモチベーションも上がるしっていうような、うんうん、まあ、本当に真面目なあの、うん、開発現場、
うん、そうですよね、うん、いやすごいっすよね、
うん、
結構僕も競合さんのとこに行ったりすることが職業があるんですけ ど、 そのフロントのとこにね、その結婚したカップルの写真をバーって並べてきたりとか、はいはいはい、ね、してますもんね、
うん、
いやすごいと思う。確かに、うん、まあ、その種の幕開けもそうですけど、そういう公益性の高いやつやっぱいいっすよね。
そうですね、
うん、それはもうな、
やりがいみたいなのは、
うん、シンプルにね、
いいですよね、
うん、本当に、うん、そうね。で、技術的負債のこう話つながりで、
あ、そうですね、1年前にちょっと遡ると、うん、本当にそうですね、僕がジョインした頃は、まあ、チームも人数もすごい少なかったんですよね、
うん、
でとはいえそのサービスも結構その伸びてきてるこう兆しがある状態で、まあ、プロダクトとしてはもう攻めのフェーズというか、もうとにかくもう機能をたくさん作って、あのどんどんどんどんこれからそのたくさんの人に使ってもらおうっていうようなフェーズだったんですけど、
うん、
ちょっと思ったよりその負債を抱えた状態で来てしまったみたいな状態のところ、タイミングでまあジョインをして、
うん、
まあ、どちらかというとやっぱ最初の僕のミッションは、
うん、
まあ、メインがそのサーバーインフラ側のスキルセットなんですけど、
うん、
まあ、そこの立て直しというか、
うんうん、
そこから入ったっていう感じでしたね、
うんうんうん、それはなんかあれなんですか、そのミッションが入った時に与えられたのか、それとも現状を把握するとかだったんですか？
現状を把握する前も一応そういう負債もあるよとは言われてたんですけど、うんうん、
はいはいはい、
まあ、ここまでかと。
なるほど、蓋を開けてみると。
そうですね。まあ、改めて、なんか、まあ、負債もやりながら、これもやって、あれもやってっていうよりは、あ、もう本当、これはもう、負債にコミットするべきだなっていうタイミング。はいはい、
あれ、その時ってサービス立ち上げでどれぐらいだったんですかね。
もう、2年、3年目になってた。
なるほど。それはね、
そうなんです。
それはもう結構な、芳醇な、負債が
香ばしい匂いそうですね。そうですね。
もうだいぶ積み重なってる、まあ、大体どのプロジェクトでもやっぱそうなってるような時期ですよね。
そうです
ね。特にそういうベンチャー的な、
うんうん、もうかなりそのやっぱり、まあ、3年2年、まあ、今からも3年以上前だと思うんですけど、リリースされたのが、うん、まあ、その時もやっぱりそのとにかく早く市場に投下してっていうところで、はいはい、まあ、かなりその戦略的な技術的負債を追ってっていうような、うんうん、まあ、状態ではあって、たのである意味その、はい、まあ、どこかで返さなきゃいけないっていうのは、うん、多分チームとしても分かったと思うんですけど、うん、まあ、いよいよそれがこのタイミングで来たかっていう。
なるほどなるほど、うん、なんかそうですよね。そのチームとしてもすごいいいなって思うのが、こういう技術的負債ってこう、はい、知らない間にこう徐々にこう積み重なってる感じがあるじゃないですか、
うん、はい、
でそういうのがこう解き明かされるのって、誰かが入った時とか、
あ、
結構何か変化が起きた時なんですよね、はい、
うん、
なんかそのきっかけがこうあったっていうのはすごいいいですよね、タイミング的に。
そうですね、
うん、
確かに
それは本当あると思うんですよね、
うん、
まあ、結構なんかちょっと話ずれますけど、人材の流動性の話、ちょっと始まる前に話しますけど、
あ、はい、
僕そういう意味でも結構大事だなと思ってて、人が入るもそうですけど、うん、抜けるとかっていうタイミングって変化が起きるんで、
うん、
変化に対応しないといけないこうフォースが働くので、
うん、
なんかこう、あ、こう改めて現状を分析をし直すきっかけになりやすいですよね。
まあ、確かに、
うん
うん、そうですね。
なんか結構その人材の流動性だと結構レベル高いというか、
うんうん、
あの難易度が高いじゃないですか。ちょっと人事が絡んでしまうので、
う
ん、
そう簡単にできるもんだ。
そうですね、うん、でなんか結構おすすめだなと思ったのは、うん、あの担当分野じゃないとこにわざとアサインするっていうのが結構、まあ、同じようなことが起きるんですけど、
うんうんうんうん、
そうするとやっぱ発見されますよね、うん、なんでこれこんなになってるんですかみたいな。
そうね、やっぱ慣れちゃうん
だよ ね、 そうですね。
なんかすごい 手運用でやってたやつとかも手運用に慣れてきて、
確かに
回っちゃってるから
みたい
な、なかなか振り返りでも出づらくなりみたいな。
そうですね。
でもドラスティックにこうゼロから現状をこう見直すと、
そうです、
ね、今手を打たないととかっていうケースってありますよね。
うん、確かに。うちもまあ結構そのまあ、いろんな組織がある会社じゃないですか、いろんなプロダクトとか、うん、まあ、なんで、まあまあ、ある特定のスキルとか、うん、まあ、そういうのにこう特化した人とかは探せばめちゃくちゃいると思ってて、うん、だからそういう人たちからのなんか第三者レビューというか、
はいはいはい、
受けやすい状態なのかなと思って、組織として、
うんうん
う
ん、
そういうのはなんかどんどんどんどん生 かした方がいいなって思うんですよね、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、うん、さすらってほしいですよね。
そうです
ね、いろんなプロダクト、
うん実際なんか自分自身も他の、まあ、まさにその一緒にこういろいろお話しさせてもらって、
うん
うん、あ、2人が今働いてる現場ではこうなってるんだっていうところもすごくやっぱ学びになりますし、
うんうんうん、
やっぱりそういう方と違った視点から見られた時に、
うん、
なんかそのまた別のこう価値観とか、
うんうん、
まあそのまあ、こういう見方もあるんだっていうところが出てくると、またそのいい意味で持ち帰って、
うん、そうですね、
うん
うん、
から
確かに
交換留学したいです
ね短期留学そうっすよね結構もう一番すごいですよね。
そうです
ね。ほんま。
僕はあれやりたいんですよ。他のプロダクトの人を、
うんうん、
ケプトのファシリテーターに。
ああ、はいはい。
な
るほど。ああ、それ面白いですね。
それめっちゃやりたいですね。
はいはいはいはい。うん、確かにそれ、うん、一回僕頼まれたことだったけど実現しなくて、
はいはい、
あの時やりたかったのすぐ思
う。
ね、まさしくさっきの話で視点がね。
そうです
ね。
うん、
確かに人動かすってなると。結構大事になっちゃうんでなかなか難しそうですけど、それぐらいなんかそれこそあの幕開け の、 あの開発合宿に第三者として
小西
さんが入って
とか、はいはい、
まあ、KPT とかもそうだと思うんですけど、なんか それぐらいでもいい気します。
そうですね、
うん、
そうそう、まあ、なかなかねその結構そのファシリテーターで行くときにあの、まあ、ケプトで例えばファシリテーター他の人が行ったときってなんだこいつ感がやっぱ出るじゃないですか。
そうです、ね、
確かにそこを払拭するのがやっぱり一番難しい
ですよね。そうですね、
まあ、チームがそのすごくメリットを事前にこう感じて、
うんうん、
まあ、やって 来てもらおうかぐらいになってればすげえやりやすいですけど、
うんうん、
なんかねチームの状態とかによっては、うん、なんか逆になんか何も知らないくせにこうズケズケと言ってきたよみたいな、ね、ならないようにしないといけないですからね。
そうですね、
うん、僕もその幕開けの方に行って開発合宿に行かせてもらったんですけど、そこは結構やっぱ気をつけて、あんまりこう踏み込まないけどこの辺のこと知っといてほしいなみたいなことを、
うん、
なんかゲームでやるみたいなのにしましたね。
あ、
全初対面だったんで、僕がなんか、ね、組織からの話とかしだしたら多分すげえうざいと思うんで、
そしらけそうです
ね。それはそこはありましたね。
確かに距離感難しそうですね。確かに
今ですね、
うん、
その時はあの C3 ミニ、
あ、はいはいはい、
っていうコミュニケーションをなんか促進するゲームがあって、それをやったんですよ。やっぱ、まあ、コミュニケーションは多分どこの組織行っても絶対完璧だってことないんで、うん、そこやってほしかったのと、あとはもう一個はマネジメント 3.0 のムービングモチベーターっていう、はい、その人の価値観を知る、
うん、
チーム作り多分絶対必要なんで、
うん、
その辺を遊びながらトゲがない形でやるっていうのはいいですよね。
結構合宿ってこうストイックになりがちじゃないですか、
うんうん、
も
う
ひたすらパソコンでカチャカチャカチャカチャや
る、はいはいはい、
だからなんかそういうちょっとこう、まあ、遊び要素もありながら、
うんうん、
まあ、なんかちょっとリラックスできる時間みたいなので、かつすごく、まあ、確かに大事な、
そうですね、
その人となりを改めて知るきっかけを作るっていうの、
うん、
すごい、
ただの遊びにとどまらずっていう、
ね、いいですね、うん、そこはいいですね。ちょっと次回行くときは真似させてもらいます、
うん。そう、だいぶ脱線しましたけど、
そうです
で結構そうですよね、そのスライドを公開してくれてますよね、
ああ、
その技術さんの取り組み、
そうですね、
うん、なんでちょっとそれはショーノートに貼っときますけど、
はい、ありがとうございます。
ざっくりどんなことやってますか。
そうですね、なんか一応タイトルが、技術的負債は終わらないっていう、
うんうん、
まあ、ちょっとエモさを出したいなと思って
はいはい、はい、
こういうタイトルにしたんですけど、
うん、
まあ、なんか一番なんか伝えたかったのは、なんかその多分同じように負債で苦しんでる人たちとかってたくさんいると思うんですけど、
うん、
なんか僕らもやっぱ同じように苦しんで、で、まあ、あくまでやっぱその一事例でしかないんですけど、
うんうん、
なんかチップス的な形でなんか僕らはこう取り組んだよっていうところを、
うん、
その組織フェーズだったりとか、あとエンジニアの体制とか、うん、ある程度こうできるだけ文脈が伝わる状態で、それが一番伝えたかったっていうところですね、うんうん、なんかそういう、こう、事例とかって、やっぱこう、たくさんこう、なんか情報として、あの、知っとくっていうのが、多分その、また今後じゃあ別のプロダクトだったり、チームとかで、同じような、その、負債ってどこにもあるものなんで、じゃあどう向き合っていこうみたいなの。絶対その、それぞれでこう、戦い方というか、戦略が違うと思うんで、バリエーションをなんか、こう、どんどん増やしていきたいな
って。内容的には結構普遍的な、いいことが書いてあった気がしますけどね。
そうですね、まあそうですね、なんか割と当たり前のことを書いてるっちゃ当たり前のことを書いてるんですけど、ジョインしたての頃にやっぱ一番最初にやったのが、
うん、
その負債をやっぱ洗い出すっていうところ、うん、でここはなんかその、まあ、一応その異臭があって、
うん、
異臭がすごい溜まってる状態だったんですよ、
うん、
その100オーバーとか、
うん、
でやっぱ遡ると、まあ、半年1年ぐらい前の異臭とかもやっぱりあって、まあ、全然手がつけられてない状態、
うん、
だから一旦全てもうリセットしてからの出し直しみたいな感じにしましたね、
うんうん、
なんで、まあ、もちろんその異臭に上がってるものはそのファクトとして、
うん、
まあ、こういう、まあ、負債があるっていうのは、まあ、情報としては守っとくんですけど、
うん、
実際そのもう1年とか半年とか、
うん、
まあ、ほったらかされてる負債っていうのは、
うん、
まあ、おそらく普通にクリティカルではないよねっていうところ、
うんうん、
まあ、なんで、ゼロベースで負債をとにかく出すっていうところと、
うん、
あとはその優先度を決めるっていうところで、
うん、
とにかくその一つずつ本当にこれって今やるべきなんだっけっていう、
うん
う
ん、
まあ、特に一番その気をつけたのが、まあ、当時課題だったパフォーマンスと稼働率っ
てい
うところ
、
でここがやっぱそのサービスとしてものすごくその足を引っ張っているというか課題感があったので、まあ、そこに関連していて、かつ、まあ、すぐにでもあの対応できそうなものは何かっていうような観点で、優先度と、あとコスト、開発コストみたいなのを一個ずつその、ラベリングしていって、
うんうん、
で何もつかないもう 優先度が低くて、うん、まあ、コストも高いみたいなものはもう消していくみたいなことをやっていきました、ね、うんうんうんうん、とにかく愚直に一個ずつこなしていくっていう、本当当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うんうん、そこから入ったっていう感じでした、
ね、うんうんうん、やっぱこういう技術的負債って絶対どこも持ってるものの、まあ、どのタイミングでこう取り組むかっていうのは難しいじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのタイミング、あのビジネス、例えばその事業の責任を持っている人とかにこう適切に伝えて、はい、そこの優先度をこうすり合わせるなりしないといけないわけですよね、
はい、
その辺ってどうやってやったんですか。
あ、それ言うと結構分かりやすくてですね、うん、
はい、
あのやっぱりその稼働率とかパフォーマンスが、うんうんうん、その課題感があるっていうのがもう目に見えて分かってた状態なんですよ。
なるほどなる
ほど。すぐに、はい、本当にちょっと恥ずかしい話ですけど、はい、すぐに落ちちゃうとか、うんうんうん、ピーク帯になるとめちゃくちゃ重いとか、
うんうんうん、
レスポンス返ってくるまで数秒数十秒かかるとか、
うんうん、
だそれでも経営レアからしても、うん、まあ、これはうちのプロダクトやばいっていう課題感があったんで、はいはい、まあ、これに向き合って解決していきましょうっていうのはすごく話としては早かった
ですね。そうですよね。こうやっぱその事業としてその時間投資することに、ね、もちろんなるじゃないですか。技術的負債を解消するんだったら、はい、まあ、その分新機能がもちろん作れなくなったりするので、
そうですね、
そこの判断はやっぱ難しいですよね。
難しいと思いますね。
なんかここそのさっきちょっと始まる前に話してたのが、
はい、
そのエンジニアの経験がある PO は、うん、ここがすっげえやっぱ長けてるなって思いますよね、
うん、思いましたね、さっきの話の。
そうなんですよね。なんかね、もう技術的負債、技術的負債ってもうこれもさっき話したんですけど、僕はやっぱどうしても違和感がある言葉で、
うんうん、
まあ、まあそうに違いないんだろうけど、その、まあ、投資をしようとして決断した結果何かしら借金ができて、でもその代わりそこに何かしら事業投資ができたものっていうのがすっ飛ばされて語られることがちょっと多いような気がしていて、
うん、
なんかそこがいろんななんか溝を生んでるよなっていう気がしますね、
うん、あ、そうですね、うん、やっぱりその、まあ、僕もやっぱりエンジニアなので、うん、やっぱりこう目線としてはあの、まあ、経営的な視点ももちろん自分なりはもう持ってるつもりであるんですけど、はいはい、やっぱどちらかというとちょっとやっぱエンジニア寄りになってしまって、
うんうん、
やっぱりその負債を返すってやっぱりこう気持ちいいことだし、うんうん、あとやっぱエンジニアとしてすごく正しいことをやってるっていう感覚になってしまうんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そこはなんかすごくそのまあバランス感って言ったらあれですけど、
うん、
まあ、すごく、まあ、意識はしてるけど、けれど多分本当 の, その経営寄りのプロダクトオーナーっていう目線で、
うんうん、
負債をどう返していくかとか、返すべきなのかとか、むしろ戦略的に負債を負うべきかみたいな判断は、うん、多分そうですね、そのやっぱりエンジニア上がりのプロダクトオーナーの方っていうのはやっぱすごく強いんだろうなっていうのは思いますね、
うん、
うん、
そうですね、
うん、まあ、そのエンジニア側も多分納得感がより出やすいんでしょうね、
うんうん
うん、
いやそうだと思います。なんかいや本当ね、その技術的負債とか改善って結構 麻薬だなってすごい思うんですよね、
う
ん、
そうです
ね、まあ、僕もエンジニアだったんで、なんかすげえチューニングとかね、すっごい目に見えて効果が出たりするんで、
うん、
数値で分かりやすいし、うん、まあ、リファクタリングも綺麗な効果が来たら嬉しいしみたいなので、なんかすごい麻薬のようにやってしまいがちだから、
そうですね、
でビジネスサイドもそれがいやいやこれ大事なんですよって言われたらもうね従うしかないけど、
そうですね、
うんうん、エンジニアの PO だとね、全くそこの嗅覚があるような状態だと、ね、いやそこはいいでしょうとか、まあ今は、ね、投資するべきフェーズだから多少汚い行動とかになってもリリースを優先しようみたいなことが、うん、そうですね、できますからね、まあ、さっき言った通りそのエンジニア側にもその、まあ、理解してくれてる上でそういう判断をしてくれているんだとかっていう納得感も生まれますしね、
うん、
まあ、それを認識してくれていて、ちゃんと負債が忘れられない形でマネジメントされてるんであれば、
うん、
まあ、従うか従うかって言い方ちょっとあれですけど、
うん、
まあ、そういう判断でやろうっていう
納得感は、
ね、うん、
ありますよね、う
ん、ああ負債返済といえばあのカカカカクさんがあの上げてた資料とかでも、
はいはい、
なんかあのなんだっけ、その自分たちがその、うん、スケジュールとのトレードオフで、
うん、
作る負債と、
うんうん、
そうじゃなくて技術力がないとか、
はいはい、足りてなくて
とか、うん、できてしまう負債とかでもなんかこう、やり方違いそうだなというのがありますよね、うんうんうん、なんか今だったらできるからすぐ負債返済させてくださいとかは割と僕は言われたりするんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああなるほどね、あの時よく今見返したらそこがすごいいけてなくて、
そうそうそう、
今だったらうまくできます
みたいな、そうそうそう、結果時間かかるみたいなやつとかも、う
んうん、確かにね、エンジニアからするとやっぱりそこを、ね、こう技術力向上したことにより直せるものが出てきたっていうのはすごい、うん、さっきと一緒でもう分かりやすい課題というか、
うん、
ですよね、
そうですね、当人からしたら多分なんか黒歴史みたいな感じなんで、なんかね、いつではなんかそのミキシーでなんか突然上がってきて自分たちの過去の日記を見てやばいこの黒歴史はって言ってもうひたすら消しまくるみたいなそれにちょっと近い
そうですね、うん、確かにでもそこもでもねやっぱ判断基準は一緒なはずですけどね、やっぱね、
うん、そうですけどね、なんかチームの納得感的に違いがありそうな感じはします、うん、
その恥を背負って生きていけっつって
結構どうでもいいよってしにくくないですか、
うんうん、あそうだね、なんか僕言っちゃうタイプだな、
え、いや言うんですけどね
皆さんも多分そ
う、ね、結論言うんですけど、うん、なんかもうこういう方法もあるんだけどやるとしたら時間がかかるよってチームが言って、うんうん、いやもういいよっていう時と、
うんうん、
いやこれもうちょっとよくできるんですよ今ならみたいなやつで、うんうん、いやそれやんなくていいよって言った時の、うん、なんていうんですか、メンバーのがっかり感
で試しのポイントだね、
そう確かに、
そこのコントロール難しそうですね、
なんか モチベーションですけどね、
どっちかっていうと、それだと僕のチームはその月に1回 その前も話したかもしれないですけど、そのピットインデーっていうのを用意してて、
はい、
負債を返そうっていう日を1日開発合宿をしようっていう日をしてて、でそこは基準は僕その負債リストバーで作ってるんですけど、重要度じゃなくて、もうそこは、うん、そもそも緊急度が高いものはもう上がってこない前提なんで、やりたい度をつけてて、
うん、
やりたいかどうか、うん、解決する課題として大きくなくても、
うん、
モチベーションの観点を重視してやりたいものをやるっていうのをやってますね、
うん、
やったら、まあ、すごい気持ちいいっていうので、
うん、結果的にそこのモチベーションで相当された場合のそのものたちって、
うん、
結果この結構返すべきものになったりするんですかね、
じゃあそれそう面白くて、
はい、
最近あったんですけど、やっぱチームが成熟してくるといいものになってくるんですよ、上がってくるのが、結構それ僕最初はやっぱりモチベーションの方を重視すべきフェーズとかもやっぱあるじゃないですか、
はい、
チームが立ち上がったばっかりとか、
うん、
ちょっと辛いフェーズとかなんで、それで、まあ、そっちを優先してやってたんですけど、
はい、
結構もうどんどん僕の手を離して勝手にやるようになったら、その事前に集まって全員でチームにすり合わせてどれやるか決めようよっていう会が始まっていて、それでまあこの辺やった方がいいよねって話を勝手にして、その日それに費やすみたいな会になって、交渉な会になって、
素晴らしい
思います。確かにチームの状態にも寄り添う
ですね、そうですね、
結局多分目線がある程度こう経営やとかプロダクトオーナーとかで合ってくるんでしょうね、多分チームとして、うん、
いや本当それ感じましたね、
うんうん、
もちろんねそれがなんか別に良い悪いでもないですけど、
まあそうです
ね、うん、なんかそういう変化が起きることに結構最近、本当最近びっくりしました、
うんうん、なるほどな、
面白いですね、
いや確かに、
その返済返すときってどういうふうな、はい、まあ、さっきの話じゃないですけど、やっぱ事業を止めるわけにもいかないみたいなフェーズがあったりするじゃないですか、
そうですね、
それはどうやって進めたんですか。
ここはもう結構、どう進めるか、かなりその経営レアの間でも、
うん、
経営ボードの間でも議論にはなったんですけど、うん、まあ、最終、着地は体制として、
うんうん、
そのいわゆる攻めの施策開発ラインと改善ラインを、もう分けるというところで、ちょうどこの半年ぐらいをやってたっていう感じでした、
ね、うん、あ、なるほど、うん、完全に分け止めるんじゃなくて、
そうですね、攻めも守りも両方やるっていう、
うんうん、
もうチーム分けてやるっていう感じでした、
うんうんうん、そこはやっぱその 事業責任者とかとの話し合いのもとそうだったって感じですかね。
そうですね、うん、なんか多分本当であれば、まあ、攻めも守りも、一人のプロダクトオーナーがいて、そこでちゃんとバランスよく、どっちも大事だからっていう文脈で進めていける、全員が納得する形で進めていけるのが、理想的ではあったんですけど、当時はやっぱりその本当に攻めたいビジと本当に守りたい、エンジニアサイドとでやっぱりかなりその意見の食い違いが大きく出てしまってて、そうですね、本当にこう前に進むためにはっていうところでもう分けざるを得なかったっていうところはありましたね、まあ、結果ただその改善も、攻め施策もどっちもまあ進んだんで、そういう意味では良かったかなと。
そうですよね、なんかやっぱエンジニアサイドだと、まあ、極端な話全部止めてでもやっぱやりたいっていう思いがある中で、その折衷案がこう出てきたのは、
そうですね、
いいことですよね、
はい、ただ、今はちょっとその変えようかなっていうフェーズになっていて、やっぱりその最初先ほど話した通り、やっぱりその本来であれば1個のプロダクトをこう開発してる全員同じチームのメンバーなんで、まあ、その攻めも守りもちゃんとこの同じ土俵にあって、じゃあどっちが大事だっけっていうところをなんかみんなでちゃんと議論したりだとか、プロダクトオーナーもプロダクトオーナーでしっかりとその、正しい判断基準でジャッジしていくっていう状態を作りたいなっていうところで、改めてそのチームをまたガッチャンコして一つのチームに戻していこうっていうのを今進めてるところですね。で、なんかその分けて良かった点は、まあ、その進んだっていうところだったんですけど、結構やっぱ課題もあって、例えばそのミッションとしてやっぱその施策、攻めの施策しかやりませんっていうエンジニアと、守りしかやりませんっていうエンジニアが、まあ、もうそのミッションで自分のやるそのまあ、タスクの内容とか難易度とかがもう縛られちゃうみたいな、まあ課題が あり、まあ、例えばその、まあ、改善やってるけど実はそろそろちょっと飽きてきたから攻めの施策もやりたいよねみたいな時に、もう専任のチームとしても走ってしまってるので、まあ、そうどうしようみたいな、まあ、その時はちょっとまあもうチームをこう入れ替えたりとかはあったんですけど、結構そのチーム体制みたいな、こうみんなでそのチームで同じ目線で合わせてやっていこうみたいな、体制でやってたので、やっぱそのチームとしてやっぱこう メンバーの人材流動があまりにも激しすぎても、ちょっとなんか元々の当初の目的とも違うしみたいなところで、ちょっとなんかちょっとモヤモヤしたりだとか、っていうところはありましたね。実際その改善も施策開発も多分全員エンジニア側はなんかそのやるべきだし、そのどっちの課題かも持つべきじゃないですか、と思っていて、そこがちょっとこうかなりロックされちゃったのがちょっと反省点だったかなっていう感じですね。
なるほどなるほど。確かにそうですよね。
これ体制を明確に2つに分けるんじゃなくて1個にした後も改善っていうのは続けていって、そのチームの中でどうにか改善っていうのは続けていく感じなんですか。
あ、そのつもりで、ただまあそのフェーズもあって、もうかなりそのやっぱりこうクリティカルな状態だとか、まあ、そのスタンダード一般的な状態でもないみたいなところから徐々には脱却してきてる状態なので、まあ、そういう意味でその何ですかね、その負債を専任ラインを設けてまでそのやるべきかみたいなところの、まあ、フェーズが変わって、ちょっとスタンスが変わってきたっていうのが大きいかなと思いますね。
結構その僕は分け今のチームだと分けてやって、最初から分けてやってないんですよ、ずっと一緒のままずっとやってきていて、でもやっぱそれもやっぱすげえ難しいなってやっぱ思うんですよ。で、何かっていうと、逆に言うと分けると、まあ、変な言い方ですけどちょっと楽なんですよね。僕 PO なんですけど、 PO 視点で、それなんでかっていうと、あの新規開発ラインのその市場投入時期の読みやすさっていうのが測りやすいんですよ、やっぱその技術的負債のところも、まあ、バックログで並列でバーって管理とかもあのしたりもしてるんですけど、あそこの判断もそもそも難しいですし、やっぱりこうスポットでこう出てき判明して出てくるみたいなことも結構多いじゃないですか、掘ってみたら出てきたとか、
あります、
っていうのがあるんで、それが入るとあやっぱそこもやんないとねみたいな話になって、どんどん改善の割合がちょっと多くなっちゃって、あのその予測可能性がすごい低まるみたいなことが多くて、これ負けちゃえば、まあ、新規のチームは新規でもうひたすらバーッと進んでいくから、もう見通しも立てやすくなるのかもなと思いながら、まあ、 それはそれ短絡的だなと思いながら、
うんうんうん、
だからそのセットに混ぜてやってる時のベストプラクティスが欲しいですね。今は一応何パーセントぐらい余命ストーリーポイントの何パーセントぐらいをその負債返済的なものにしようっていう負債というか、まあ品質の向上とかも含めてやろうってやってはいるんですけど、
うん、
まあ、多少はそれでやりやすくはなりましたけど、
あ、
まあ、一緒にやるとむずいですね。
そうですよね。ちょっとうちらもこれからそこに挑戦していくっていう形になるので、
うんうんうん、
でも考えたのはそのまさにその、割合を事前にも決めて、
うんうん、
まあ、何割攻め何割守りとか、
うんうん
うん、っていうのもあるし、あとはその、まあ、どうしてもそれでも優先度上がってこないところは、まあ、さっき言ったようなその改善デーみたいなもので解決していくとか、あとは時間ですよね。なんかその改善タイムみたいなのをデイリーとかで設けて、まあ、結構うちとかだとその、まあ、結構古い、まあ、3年前とかのサービスなんで、
うん、
まあ、iOS でいうとそのオブシーで書かれてたりしたのを、
うん、
まあ、スタンダードにしようってことで Swift に置き換えてたりするんですけど、
うん、
まあ、本当にもうある種あのもう ただやるっていう作業になるので、
うん、
まあ、そこはもうその Swift タイムみたいなのを設けて、うん、まあ、18時から45分ひたすら Swift 化しようみたいなのを iOS エンジニア全員でやるみたいな、
うんうん、
そういうなんか返し方もあるなと思って、
うんうんうん、
その定常の1000人ラインでやるとかじゃなくても、うんうん、その負債の種類によっては、
うんうん、
テストコードのカバレッジ上げるとか、
あ、そう
です
ね、
リント通すとか、
うんうん、
なんか結構その
定期的にずっと
そうですね、うん、戦略、あ、そうですね、負債のタイプによってなんか返し方の戦略も結構いろいろあるのかなって、
うんうん、そうかもしれないですね、
うん、思いましたね、
うん
うん、
結構あれだですね今は、
うん、
メンバーの両親に任せてます。
あ、なるほど。
開発メンバーの、
はいはい、
その代わりあれですね、開発の、開発にややスラックがあります。
うんうん、あ、なるほど、
はい、で、まあ余裕があると人間サボるんで大体、
うんうん、
なので人間がサボったら返せないぐらいのスラック、
うんうん、
ちょっと余裕があるからゆっくりしちゃおうこの開発とかやってると、
うんうん、
返せないっていう微妙なラインのスラックを常に作り続けて、
うんうん、
効率よくやれば返せるみたいな。
なるほどね。
なんで今メンバーはかなり効率よくやって、その時間が少し取れたんでこれを、
うん、
今までできなかったけどこれやりますみたいなストーリーに自分たちで後から追加する、
うんうん、
ストーリーというかスプリントのバックログに、
うんうん、
っていうのをやってます、
ね、なるほどね。なんかスクラムのスクラムのスプリントの中で予定していたストーリーより早く終わった時はどうするかみたいな議論がたまにあったりするんですけど、あ、はい、まあ、そこはその技術負債とかそういうものを自動化のタスクに取るみたいなのが一つセオリーとして
あ
ったりしますよね。
分
かりやすいですよね。
うん、
確かにそれをモチベーションにエンジニア頑張るみたいなのもありそうですもんね、
う
ん、返したいから巻くぞみたいな、
う
ん、確かに。
じゃあちょっと長引いてきたんで一回ここで一回分として切りましょうか。
はい、
はい
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。